皆さんおはようございます、今朝はオープンサンデーですから、皆さんとご一緒にですね、動画を見たいと思うのですけれども、今日の動画はですね、またもやコマーシャルでございます。いろんなコマーシャルを皆さんにですねご紹介してまいりましたけれども、今日ですねご紹介しますコマーシャルはですね、はい、雪印です。いろんなコマーシャルをご紹介したんですけども、雪印のコマーシャルは今日が初めてだと思います。別に撮っておいたわけでも何でもないんですけれどもね、雪印と言いますと私には特別な思いがありますね。でなぜかと言いますとですね、私の父親が雪印に勤めておったからです。私の家ではですね、幼い頃から乳製品は雪印だけ、これが掟でございました。ですから私は幼い頃と言いますか、子供の頃はずっと雪印の牛乳しか飲んだことがない。もうチーズもバターも全部冷蔵庫を開けると雪印一色です。ですからスーパーなど行きましてですね、他にも会社があるんだなと思って、パッと手に取りますと父はですね、雪印にしなさいということでですね、あ、そうかと、なんかこの手に取ってもいけないかのようなですね、そのようなもう雪印一色、まあ当時のですね、まあそれこそ、まあ、愛車精神と言いますかね、もう会社と心中する、もう会社のためだったらもうですね、祝日休日関係なくもうですね、電話が張ったら飛んでいくっていう、そんな父でした。ある時期は大変な忙しい時期にはですね、私が目を覚ました頃にはもう父は出社しておりません。そして私が寝てから帰ってくるなんてことでですね、1週間ぐらい父の顔を見なかったってことさえあった時代でございます。もうですからね、もう雪印一色だった私にとってです。一人暮らしといいますかですね、実家を出てですね、そして自分でこう買い物に行きますでしょ。そしたらこう牛乳を買おうとするんですけれどもね、はい、やはりですね、一人暮らしです。そんなにお金がないわけです。でこのスーパーでですね、やっぱりこう安売りってやつはですね、雪印ではないものが結構多いんですよ。はい、でですね、もう見るとですね、20円も30円も安いわけです。そしてですね、それをこう手に取るんですけどもね、父の声が聞こえてくるんです。雪印にしなさいってですね、それでですね、もうまずそれを置いてこう雪印のこう手に取るわけなんですよ、ね、え、ところがいつまでもそうはしていられないもんですからね、ですからもうやっぱりですね、安い方の他社のですね、この牛乳などをこう手に取るわけです。でもね、それをレジでこう買って帰るときにね、なんかとっても父親をね裏切ったようなね、なんか罪悪感にさえなまれましてですね、おいしいと思えなかったなんてねことを思い出しますね。まあ、今でははい、明治のおいしい牛乳が大好きでですね、よく飲んでおりますけれどもね、いろんなおいしい牛乳があるんですけど、私にとってはそんな思い出があるんです。ですから雪印と言いますとですね、もうある意味私にとってはですね、特別な、まあ、父がですね定年するまでですね勤めた会社でありますので、やっぱりそこに育てられた子供っていうのはですね、特別な思いがあるんだななんて今からでもですね思い返してみてもそう思っております。そういう意味で今日のですね、雪印のコマーシャルですね、初めて皆さんにご紹介いたしますけれどもね、まあ、別に雪印をボンと出してませんよ当然ね、そんなんだったら皆さんにご紹介するわけじゃないんですけれどもね、今日は、タイトル、まあ、週報にも書いてありますけれどもね、何だと思います？母の半分、どういう内容だと思います？母の半分なんてね、なんかそんな風にいろいろ皆さんの想像力をかきたてるタイトルではないかなと思うんですけれどもね、何が母の半分なのか、これをですね今日はご一緒に見ていただきたいと思うんですね。ということでですね、私にとって、特別な、まあ、言うなれば思いのあります、まあ、雪印のコマーシャル一番最後にパッと出てきますけれどもね、はい、このですね、母の半分、何が半分なのか、今もちょっとですねこう想像しながら、半分って何だろうと思いながらですね、ご覧になってください。それではどうぞ。
イエーラッキー、こちらまで 息子よ、甘い。ケーキのクリームよりも甘い。それはラッキーなどではない。わざと大きな方を渡しているのだ。昨日まで最近すっかりお兄ちゃんみたいな顔をしているが、まだまだだな。
いるよ。
昨日の夜、トイレが怖くて泣いたのは誰だ？手を洗ってないこと、バレてないと思うなよ。いいか、息子よ。心して聞くんだ。嬉しいことも、悔しいことも、楽しいことも、悲しいことも、頑張ることも、様々な時間をまだまだ半分ずつ分け合うことになるだろう。嫌がっても無駄だ。私は母親なのだ。だが忘れるな。その時私が受け取るもの、それは多分半分よりもずっと大きいのだぞ。息子よ、もうしばらくお前は子供だ。残念ながら明日また私に怒られることになる。理由はわかるな。だが何度でも立ち上がれ。いつか大切な時間を分け合いたい人と出会うまで。
いかがでしたでしょうか。あの裂けるチーズね、出た頃ね、すげえと思って、父親が試供品持って帰ってきましたよ。あれをですよ、兄弟4人で分けるわけですよ。もうそりゃ大変です。どれがでかいかってね。まあ、きっとこれはあの高桑家でもよく行われるね、バトルではあろうと思いますけどね。もうより大きい方法っていうわけですね。もう最初の突破しからね、やったラッキーとか言ってますよね。もう大きい方ゲットしたらまあ嬉しいわけです。ところが母曰く、甘いと。何が甘いのか、実はこっちが大きい。そんなことないんですよね。その大きいのはたまたまラッキーじゃない。母親がわざわざ大きい方を渡してるんだっていうわけですよ。ねえ、まあ本当に先ほど高岸さんから陽里くんの話聞きましたけどね、本当に可愛いね。もうこれからがまた本当に楽しみですよね。でもだんだんと自我の目覚めとともにね、これからはまあいろいろとわんぱくぶりも発揮してくれるんじゃないかなと思いますよ。まあ、男の子っていうのはね、まあ、ある意味じっとしていられないというんでしょうかね。そういうところがありますからね、まあ、お母さんは大変です、ね、しかしそんな時にもずっと一緒にいてくれる人がいるからこそ、人は本当に成長し大きくなっていけるんですよね。でもね、あの最後がいいね。分け合う人がいるって幸いなこと。もう大きい方でやったーって喜んでる彼が最後に、あの裂けるチーズ、私も思い出深いあの裂けるチーズですよ。あれ真っ二つにするの難しいんですよ。絶対どっちか大きいのいますあれ、ね、その裂けるチーズ割ったら案の定ですよ、ね、右と左、ね、右の方が大きくなっちゃったんです、ね、かつてだったらどうします。迷うことなくこっちが自分でしょ。ところがですよ、なんとあろうことか大きい方をお母さんに入って渡すんです、ね、もうまさに。そしてね、何事もなかったかのようにすっと立ち去っていくんですよ。そこがいいんだよね。そうです、本当にね、分け合うことの喜び、そして大切さ、それを本当に味わってくると 人は不思議です。そうしなさいと教えられたわけではないのに、その喜びと優しさと、それを知った時に彼は思わずですよ、絶対大きい方を取るのが普通なのに、これからもきっと彼は大きい方を望むだろうに、でもお母さんにそっと大きい方を差し出す、いいですね。これこそが本当に分け合う、分かち合うという心を共有できた、まさに証だから、お母さんはあの時に嬉しくてたまらない、これからも分け合っていくぞって、息子よ、でも半分ずつじゃないんだ、半分よりも受け取る時にはもっと大きなものを受け取るんだって、お母さんは知っています。そうです、私たちの人生は分け合うことを通して多くのことを学び、経験し、そして育っていくんですね。よく言われる言葉です。喜びは分け合うとどうなるって、大きな声でどうぞ。はい、倍になるって言います。悲しみや苦しみは分け合うと半分になるって言います。本当、まあ本当であるかどうかはもうね、感じる皆さん次第ですけれどもね、確かにです。喜びっていうのはね、自分だけで持っていることをね、一緒に分かち合うとね、大きくなるんです。だから甲子園に行くんです。隣に行ってホームランやった、逆転だって一人で喜ぶのも、別にテレビの前でわーっていうのもいいんですけどもね、あの甲子園球場で横の誰かよ知らんおっさんとですよ、しかしね、本当に一緒に打て打て打てって応援した時にね、やったっていう時に肩抱き合ってね、もう誰やこれって知らねえ、どうでもいい、一緒に同じ目的達したことをね、うわやったやったやったって喜び合える時にね、その喜びは、はい、一人で喜ぶよりも、まあ実際にね、体験しますとね、倍どころじゃないんですよ。3倍にも5倍にも10倍にもバーッとなるんですよ。だからみんな一緒にああいう感動の場面っていうのはね、一緒に見たいんですよ。一緒に味わいたいんですよ。分け合う、分かち合うってこんなすごいんですね。そして一人は苦しみの時、人はね、苦しみの時、悲しい時、辛い時、一人で抱え込んでたらね、本当にどんどんどんどんどんどん落ち込んでいくんですね。ところがそれを分け合う時、聞いてもらうんです。辛かったね、しんどかったね、それで別に何が変わるわけじゃないんですよ。でもね、話を聞いてくれて、辛いね、しんどいねって言ってくれるだけで不思議です。心がすっと軽くなるように思います。人というものは共に生きるように神様によって作られました。だから分かち合うとき、私たちは本当に心に幸せを感じ、また悲しみが和らぐんですね。神様は私たちを共に生きるように作られたんです。ですからこそ、私たちはそれを分かち合ってこそ、本当の本当の幸せというものを知ることができる。ですから、幸せは一人だけでなるものではありません。幸せとは一緒になるものです。だからこそ私たちは共に歩むということ、分かち合うということの大切さを改めて心したいなと、そう思うんです。今日最初に開いていただきました、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。皆さんもよくご存知だと思いますよ。昔は伝道集会でやりましたね。その頃にはよくこれはね、前の看板に墨字で書かれてあったりしてね、懐かしいなと思いますよね。そういうような、これ大変有名な言葉でありまして、疲れた人は休ませてあげようとイエス・キリストがおっしゃった言葉なんですよ。ところがですね、まあ、ここはよく使われるんですけども、その直後はあまり、ですね、使われることがないですね。なぜかと言いますとですね、その後はあなた方も私の首輝を私から学びなさい、くびきを追えって、さっき休ませてあげるって言ったじゃない、なのにまたくびきを追って学びなさいって、なんなんや、せっかく休ませてもらったのにまたくびきを終わらせるのって、 くびきっていうのは皆さんもご存知ですよね、牛とか馬は特に牛ですけれどもね、この特に農業でこう使うときには隙とかをこう引かせるときにですね、くびきってやつをですね、まあ、棒ですよね、その棒を2頭のです、ね、牛の首のところにですね、こう置くわけです。そして、こっち側とこっち側とをですね、こうつなぐわけです。だから2頭の牛が一緒にこうですね、力を合わせて、隙を引っ張っていくように、まあ、それを首引きっていうわけですね。でこの首引きを負わすということは何かって言ったらですね、それだけの枷がかかるわけですよ。重りがかかってくるわけですよ。これは楽ではないんですよ。ですからさっき言ってたこととこれ矛盾するわけです。休ませてあげようって今おっしゃったでしょ、イエス様って。なのにまた首引きを負わせるってどういうことなんですかって。でも不思議なことを言うんですよ。イエス様は、私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎがきますって。そして私の首引きは負いやすく、私の荷は軽いからですとおっしゃるんです。これは何を意味しているのか。そうです、私たちを休ませておきながら別の重荷を負わせるんだって、そんなことじゃないですよ。イエス様が私たちにおっしゃっておられるのはね、そう、くびきとは人と人をつなぐもの、神様と私たちをつなぐもの、それがくびきなんです。つまりね、私たちはね、一人だけではない、いつも誰かとつながって、そして私たちは人生というものを生きていくんです。でもね、誰とつながるかということがとても大事であり、そしてここで私のくびきを負いなさいとおっしゃっておられるイエス様と共に一緒に生きる人生、これが共に首輝きを負うということなんですよ。そして私の荷は軽いとおっしゃるんです。なぜ軽いんですか。それはね、負わせられている首輝き、実は私たちとイエス様とをつなぐ首輝き、私たちとイエス様とが一緒に歩んでいくその首輝きは、実はほとんどの荷重はどこにかかっているかと言いますとね、そう、イエス様にかかってるんです。ちょうどまだこう隙を引いたことのないですね、子牛が母親と一緒につながれて、そして母親が行くようにですね、一緒に行って、そしてこの動きを覚えるかのようです。母親を見ながらですね、母親がですね、進むと自分も一緒に進んでいく、初めて引くわけですからね、子牛はですね、母親を真似していくわけですよ。母親もですね、そんなに早くはいけない、子牛のペースに合わせてゆっくり動いていきますよ。そうやってどうやっていくのかっていうことを子牛は覚えていくんです。まるでそのでそうであるかのように、私たちと共に人生を歩んでくださるイエス様は、私たちをじっと見ながら私の歩調に合わせ、そしてほとんどの荷重は母牛にかかってます。子牛は持てませんから。ですから引っ張る力もほとんど母が引っ張ってるんですよ。ところが子牛は前に進んでいって、後ろにどんどんこうですね、耕されていきますと、わあ自分も頑張ればできるもんだななんて思ってですね、気分よくするわけですよ。ねえ、そして、お母さんに向かって、で僕できた、役に立った、すごいでしょって。そして気をよくするわけなんです。ところが引っ張ってるのはほとんど母親です。そうです。でも母親はすごいね、そうだよ、よくやったね、ありがとう、助かった。そう言って励まします。そうやって成長していくんです。私たちの人生の中でイエス様が私たちをどうやって励まし、どうやって立て上げ、どうやって慰め、そして私たちを前に進ませてくださるか、それはイエス様がほとんど全部追っていてくださるんです。そう、そして私たちが負うべき一番重い重荷、それは何か。そうです、罪の重荷。これをイエス・キリストは十字架で追ってくださいました。そして全部イエス様が追ってくださり、あなたは追わなくていいとおっしゃったんです。皆さん、私の首輝きを追って私から学びなさいとおっしゃっておられるのはどういう意味か。この首輝きはねって、あなたと私のつなぐもの、その重さはね、私が全部追うから、あなた追わなくても大丈夫だから、だから一緒に行こうと言ってくださってるんです。つまり首輝きっていうのは二人が半分ずつ力を出し合って進むために本来はつけるものなのに、そのほとんど、いや全てをイエス様が追ってくださり、じゃあ首輝きは何のためつけてるの、私と 一つになるためです。一緒に歩くためにつけているというだけなんです。ですから本来の首輝きの役割ではないんですよ。そう、力を分け合うことではなく、イエス様が全部負ってくださり、私たちと一緒に歩きたいとおっしゃってくださるんです。共に行こうとおっしゃってくださるんです。全部私が背負うからって。だから書いてあるんです。私から学びなさい、私の首輝きを追いなさい、そうすれば魂に安らぎが来ます。そう、首輝きを追って魂に安らぎが来るわけないやんか、最初私はそう思ったんですよ。ところがね、つながれる、一緒に歩ける、この安心と平安、どんなに大きいものか。皆さん、人生共に歩む、誰と歩むか、誰とその人生の喜びを、幸せを、時には苦しみや悲しみをも分かち合って生きるか、これこそ私たちにとって一番重要な人生の意味と価値を知るためのポイントではないかなと、そう思いますね。母の半分、そう、実はお母さんがほとんどになってます。でも子供と一緒に共に歩む幸せを、いろんな場面で私たちに気づかせてくれましたね。そしてだったら、実はいつも良いものを子供の方に渡す母親は最後まで損ばっかりして、そして結局はね、自分を犠牲にして子供に全部あげたんですか。いいえ、母は言うんです。私があなたからもらうものは半分どころじゃない、それよりはるかに大きいものをあなたからもらうんだよって、そうお母さんは言います。神様もあなたにおっしゃいます。私があなたの人生からもらうものは、私があなたに払った分と同等ぐらいとんでもない、それよりはるかに大きなものをあなたからもらうんだよって。さあさあ行こう、一緒に行こう、辛い時も苦しい時も私が背負うから、あなたは必ず乗り越えるから、さあ行こう。そして人生の本当の喜びを、幸せを一緒に分かち合って行こうじゃないかとおっしゃってくださる神様と共に歩んでいく幸いを、これからも味わわせていただきたいですね。お祈りいたしましょう。イエス様、感謝をいたします。本当に私たちは基本的に自己中心なものです。自分が良い方がいい、自分にとって心地よいのがいい、そう基本考えています、思っています。でもそんな私たちに良いものをいつも用意していてくださる神様、あなたのご愛が共にいつもいてくださり、あることありがとうございます。イエス様、私たちをどれほどどれほど愛してくださっているか、喜んでその命までも捨ててくださる大きなご愛、イエス様、私たちが背負っているのは実はほんのちょっとなんです。しんどい、もう無理だと考えている時でさえも、実はイエス様が一緒におってくださっている、そして大丈夫大丈夫と隣で言い続けてくださっている、イエス様、そのことを思い出させてください。私は決して一人で生きることはできません。今までもそうでした。助けてくれる多くの方々によって、家族によって支えられ、助けられ、今日まで来ることができたんです。これからもそうです。でもその家族を与え、そして私の家族にも言えない、家族でもどうすることもできない心の深い叫びまでも一緒に担ってくださるお方、私を作り生かし愛し続けていてくださるイエス様が共にいてくださることをありがとうございます。このことを覚え、共に首輝きを追うということの意味を 悟らせてください。イエス様のお役に立つ、実は役に立つと言っても私のできることは本当にちっぽけ、私なくても神様は十分お一人でなさることのできるお方でも、一緒にしたいと言ってくださるので、私のできることをさせていただけていることを感謝します。誇ることなんてありません。自慢することなんてありません。イエス様がありがとう、よくやってくれたねとおっしゃってくださるとき、ただただご一緒にできたことを感謝しますと言える私でありたいです。イエス様、本当にありがとうございます。ご自身と共にこれからも人生一緒に歩んでまいりたいです。よろしくよろしくお願いいたします。今コロナ禍の中で大変な、特に心のストレスや負担は多くの方々にとって大きなものとなっています。しかしそこの中にもイエス様、あなたはご一緒にいてくださいます。支えてくださいます。守ってくださいます。主よ、どうぞ愛する皆さん、お一人お一人の心に寄り添ってくださり、共に歩んでください。大丈夫大丈夫、私があなたと共にいるから、そう言い続けてくださっているお方が一緒ですから、乗り越えていけます。大丈夫です。大変なことはありますけれども、しかし前に進んでいきます。イエス様、ご一緒によろしくお願いいたします。そう申し上げます。この一週間もよろしくお導きください。愛する皆さん、お一人お一人とそのご家族の職場、学校、家庭が豊かに守られますように、主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。しばらくご一緒にお祈りしたいと思います。皆さんの思いを、感謝を今イエス様に、あなたの言葉で正直にお話になってください。しばらくご一緒に祈りましょう。